はい、ゴリラです。この番組では僕が好きなアニメやゲームについて思ったことを好き勝手に語っていくというラジオ番組になってます。寝転がりながらと、リーク情報が、ちらほら出回ってるということで、僕もちょこちょこ見たりしてるんですけれども、そもそも、公式アナウンスがない状態で、特に海外なイメージがあるんですけど、でそういう人がですね、発売時期とか、こんなスペックになりますよみたいなことを、ね、漏らしてるんですけれども、これね僕、要は SNS 時代なので、それだけねフォロワーが増えたら儲けも出るんでしょうけど、このリークをしてる人も、そのリークしてる人に情報を流す人もですね、とんでもない度胸やなというふうにちょっと思ったりはしてまして、でやっぱりねこういう、何でもそうなんですけど、発表のタイミングってめちゃくちゃ大事で、特にゲームとかだと事前にこの新しいハードがいつ発売されるみたいなことが分かってたらですね、現行のハードが今度売れなくなっちゃうんですね。特に PS5 とかだとプロ出るからもうノーマルのやつ買わなくていいやみたいな、なんかそういう行動に出ると思うんですね、統計的にね。なのでその統計的には、例えばその買い控えする人が 5% だったとしても、その損失金額ってもう何十億になるか分かんないぐらいのレベルで変動するじゃないですか。で当然その原因を作った人って誰なんだと、その機械損失作ったん誰やっていうとリークした人なんで、損害賠償とんでもない金額になってもおかしくないなと思うんですよね。っていうところで、そこそこ儲かるんでしょうけど、リークする人ってなんかちょっとワンチャン捕まった時のリスクでかすぎないかってずっと僕は思ってました。そんなはいいんですけど、で今出てるねリーク情報としては、主に、レンダリング性能ですかね。でこれが通常の PS5 よりも 45% 高いと、あとレイトレーシングでこれも 2,3 倍高いということで、4倍になるケースも見られたみたいなね、そんな話もあるんですけど、結局その処理能力ですかね、映像に出すっていう部分の処理能力が何十パーセントかマシになるみたいなね、そんな感じなんですけど、これいるかってちょっと思いますよね。これ僕だけじゃないですよね。てかすでにもうグラフィックめちゃめちゃ綺麗なんで、いやー PS5 ないグラフィックだけよかったら買うんだけどねみたいな人っていないと思うんですよね。なのでなんか正直言ってミスってるなってめちゃめちゃ思いますね。で、そもそも PS5 に特に不満がないと、ね、グラフィックも綺麗やし読み込みも早いし、コントローラーも洗練されてますよ。でそれで言うと、ソフトをもっと充実させてほしいとか、あと値段とかですかね。で強いて言うならフレームレートになるんですけど、これはソフトに依存してるものになると思うので、なかなかそのハードに期待するものではないということで、でじゃあそのあたりのことを気にしてる人って大体プレイステーションじゃなくて、パソコンでゲームしてるんですよね。でパソコンだとそのグラフィックボードに合わせてフレームレートを比較的自由に調節できるんですけれども、そういうんなもんですよね。でそうなった時にですね、PS5 Pro の一番の売りって何なのかっていうと、いるかなみたいなね。でそもそも多分10万ぐらいいくと思うんで値段もね。で当然今の現行の PS5 が7万ぐらいしてるんで、じゃあ PS5 Pro 8万ですってならないと思うんですよね。で当然10万ぐらい上がっちゃうんじゃないかなと思ってますので、そこまでしてそのねさらにグラフィックを求めるかっていうと、なかなかそんな人はいないんじゃないかなと思ってて、でそれをするぐらいであればもうなんですかね、ゲーミング PC 買っちゃうわみたいな人が多いと思うんですけど、なので絶妙に需要の穴をついてるというか 悪い意味でね、悪い意味で誰も需要がないところを焦点絞ってるなって僕は今すんげえ思っちゃってますと。で、じゃあどうすればいいんだということなんですけれども、僕なりに考えましてですね、もうこれしかないとぶっちゃけ思ってるのが、PS5 Pro の付属機能として、パソコン版のソフトをプレイできるようにする、これしかないと思ってます。つまりですね、PS5 で Steam のソフトがプレイできるということですね。なので、まあ立ち位置としては PS5 と PC の中間みたいな形にしておいて、まあ値段もまあまあそれくらいにすると。で、当然 PS5 向けのソフトもプレイできるし、あの Steam でダウンロードしたゲームをプレイできるようにすると。で、あとは Windows 無理かな Windows 入れられたらいいんですけどね。あとはブラウジングとかね、もっと快適にして、そうですね、アプリでもうちょっと充実させるというところで、まあ、ゲームメインの PC にするみたいなね、まあ、そういう位置づけで置くと、まあ、値段は上がるものの、ミドルスペックのゲーム PC よりも安いというところで、ぐっと価値が生まれます。はい。で、当然 4K の 60fps に対応するのは当たり前として、やっぱ Steam のゲームをやっぱダウンロードできるくらいにインパクトがないと、まあ、売れないですというふうに思ってます。なんでターゲットをですね、そもそも PS5 のゲーマーではなくて PC ゲーマーに絞りましょうというところが僕が提案したい話になります。で、ここまでやったら価値出ると思うんですよね。うん。でも、そっか、 Steam やろうと思ったら当然 Windows か OS いりますねまあいるか、いりますね。で12万ぐらいやったらいけんじゃないですかね、多分ね。で、まあこんなことを喋りながら、僕はそのあたり全くの素人なんで、技術的に無理ってなったら終わりなんですけど、まあいけんじゃないですかね、わかんないですけど。で、な感じなのはですね、ユーザーが求めるものを無視しちゃいけないよと。単純に今までプロ作ってたから PS5 プロも作ろうぜみたいな安易なノリで、作るとですね、100% こけますせという感じですね。それこそ、PS5 のポータルバージョンとかもありましたけど、なんかとりあえず作りましたみたいな商品多いじゃないですか。 VR もそうですけど、なんていうかね、ちゃんと考えようぜっていう感じですねめちゃくちゃ偉そうなんですけどねいや、でもまあソニーのお偉いさんもね、もうぜひこのラジオ聞いてください。こんなこと言ってますよということでね、ぜひコメントもください。我々こういう風に考えてますというのをね、ちょっと直に教えてほしいですね。うん、旗から見たら低迷というか迷走してるだけにしか思えないので、はい、そこはちょっとね、ちょっと最近 CEO を退任しちゃったんですけど、新社長ちょっとコメントいただければ、ちゃんといいねつけるんでぜひお願いします。あと、皆さんの考える PS5 Pro ですね、こんな機能を載せてほしいみたいなのがあったらぜひ教えていただければ嬉しいです。ということで、今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。